皆さんこんばんは。2017年の12月6日、今日でリビングライフの11月号を終了します。来週から、いよいよ12月号になりますが、今日は、11月号最後の聖書、旧約聖書は雅歌の一章、ここから学んでみたいと思いますが、今日も、朗読する前に質問が2つありますので、質問をまず読んでからスタートしたいと思います。2つですね。1つ目、これまでの経験から次の文章に1語を入れて完成してください。なんか入学試験みたい。それは文章とは、愛とは何々である、ね、愛とは何々である、一言で、あるいはワンセンテンス、短いワンセンテンスで、ね、そしてその心はっていうのも、ね、少し説明してくださるといいかなと。2つ目、神とあなたとの関係を表すに最も近いものはどれですか。1番王と王妃、キングとクイーンですね。2番羊飼いと農家の娘、まあ、今日の場面なんですが、3番目父と娘、5番目父と宝刀息子、4番目猫とネズミ、なんだこれやと思いますけど、猫が出たらやっぱりこの人出ないとね。5番目ドラえもんとのび太、6番パイロットと乗客、7番目、これはまあ自分で、こういうものだっていうのをあれば書いていただければ。さあ、この2つの質問です。さあ、それでは、聖書いきましょうか。今日はですね、何ページになりますか。130ページと書いてありますね。はい、旧約聖書雅歌からいきたいと思います。雅歌の1章1節から8節まで、11月22日の箇所でしたね、これは。ここからいきたいと思います。それでは奇数節、司会者読みますので、偶数節皆さん声を合わせて、音読してください。雅歌1章1節、ソロモンの雅歌2節、どうぞ。あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。4節、エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。6節、私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。最後8節、ご一緒にどうぞ。はい、女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。以上です。さあ、それでは質問が2つありましたので、皆さんちょっと考えて書き込んでいただければと思います。数分間でありますが、録音聞いてくださっている皆さんにも、もう一度箇所と質問を、繰り返したいと思いますが、旧約聖書は雅歌の1章1節から8節まで、今日1回だけですが、雅歌は、そして質問はですね、1番目が、これまでの経験から次の文章に1語を入れて完成してください、ね、1語です、愛とは何々である、そしてその心はという、ね、まあ、1語ではちょっと難しいという場合は、短いワンセンテンスで、ね、お願いしたいと思います。クエスチョン 2番目は、神とあなたとの関係を表すに最も近いものは何でしょうと選ぶ問題ですね。1番王と王妃、2番羊飼いと農家の娘、3番父と娘、あれ4番と5番が逆になっちゃってますね。4番父と宝刀息子、5番、猫とネズミ、6番、あら番号がちょっとめちゃくちゃですね、ドラえもんとのび太、7番パイロットと乗客、8番、まあ自分で書いてくださいということですね。 番号がどうしてこんなになっちゃったんでしょうか。もう一度言いましょうね。1番王と王妃、2番羊飼いと農家の娘、3番父と娘、4番父と子と息子、5番、猫とネズミ、6番ドラえもんとのび太、7番パイロットと乗客、8番自由に書いてくださいということですね。以上の中から、まあ、近いのあるかなと、神と私の関係について、選んでいただければと思います。さあ、それではですね、一度録音ポーズさせていただきますが、皆さん少し考えていただくと、何かしら今日の学びに関係のある質問ですので、よろしいかと思います。またディスカッションの後、解説の時に録音にまた戻りたいと思います。それでは一度録音ポーズいたします。はい、いかがでしょうか。猫とネズミは誰もいなかったのでほっとしているところでありますが、ドラえもんとのび太はありましたですね、2人はね。いやいやいやいや、面白いですね。はい、さあ、それでは画家の一章一節ですね。その前にまず皆さん聖書をお持ちいただけますか。はい、はい、聖書をお持ちいただけますか。まずはい、ピレモンはもうやんないし、ピレモンだなと思った人がいるからだったから、ピレモンはどうやって弾くか覚えてます？ピグモンですよ、ね、あれは手がすごかったでしょ。手がメーってなってね、手がつながってるのがピグモンですよ、ピレモンですよって話をしました。皆さん、旧約聖書の目次ってあります？ちょっと開いてください、目次を。まず旧約聖書って何冊あるか、覚えてますか皆さん。旧約聖書全部で何冊？ 39、 Thank youThank you. Thank you. 39ですね。新約聖書は？はい。3927ということですね。もう覚えちゃいましたね。足すと両方で66ね。まあ足せばいいわけですが。さあ、その39あるんですね。旧約聖書は。そしてですね、この旧約聖書は、まあ、ざっくりですけども、4つに分けることができるんですね。ざっくり分けちゃえば4つに。まあ、5つという方もおりますが、4つと言ったらいいんですね。まず最初の5つ見てください。目次、創出レビ民信と、これをモーセの御書と言われますね。立法と呼ばれるの厳格にはここのことです。旧約聖書で、まあ、立法というと旧約聖書全体のことを指すんですが、もう少しこう厳格に言えば、このモーセ御書、創出レビ民信というのが立法と呼ばれる、これ5ですよね。数字覚えておいてね。最初5です。その次、ヨシュア記でね、目次見てくださいね。シシ、ルツ、サムエル、上下、列王上下、列代上下、エズラ、ネヘミア、エステルと。ね、皆さんの大好きなエステルまで、ね。これ何個あるかっていうと、数えてみると分かるんですが、12あるんですよ。数えてみます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ありますでしょ？上下を1個ずつ数えるということですけどね。12です。5、そして12ですね。これを、この12を歴史書って言うんです。で、このタイトルを覚えていくと、大体これ内容が何かっていうのが分か、大体こう見当がつくんですね。歴史書ですから歴史なんですよ、内容。この12は。で、モーセ御書っていうのは、まあ、モーセが書いたと、ね、立法と呼ばれるので、うん、やっぱり立法が、まあ、中心だということで、立法以外のことはもちろん書いてありますが、そしてその後ですね、最初5でした ね、5のモーセの御書、立法、そして12の何でしたか、歴史書ですよ、歴史書ね。ですから、ヨシュアなんかが、エステルなんていうのが、エズラ・ネヘミアが歴史書っていうのは分かりますけど、あ、ルツも、ルツ記も歴史書なんだって、文学書だと思っていたっていう人多いと思いますがね、歴史書に入っていますね、これもね。そして次、ヨブ、詩編、箴言、伝道者の書、そして今日来ます、画家。この5つですね。これを文学書って言います。これはなんとなく見当つきますでしょ。詩編が入ってますから、詩編とか箴言ね、入ってますから、ヨブ、詩編、箴言、伝道者の書、画家、これが文学書です。ですから5、12、5ってきましたでしょ、ね、5、 12、5、ね、できたら次は何だと思います？いくつだと思います？5、12、5ってきたから、多分12だろうと思いません？その後がイザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ずっとカタカナが続きますよ。ダニエル、ホセア、ヨエル、アモス、オバデア、ヨナ、ミカ、ヨナ書、ヨナ書じゃなくてヨナ書ちょっと触れましたね。ナホム書、先週やったのナホム書ここにありますね。そしてハバクク、ゼパニア、ハガイト、これいくつありますかね、全部で数えてみてください。いくつですか？12ですね。12ありますね。はい。5、ごめんなさい。15、そうですね、ここね。で、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエルというね、ここ、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエル、ここまでですね。ここちょっと線を引くと、ここで1、2、3、4、5、また来ますね。はい、失礼しました。これをね、大予言書と言います。大予言書。そしてその後、ホセア、ヨエル、アモス、オバデア、ヨナ、ミカ、ナホム、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。その後、ハバク、ハガイ、ゼカリア、マラキ、マラキ、そこまで読み忘れてますね。マラキ、ここまで入れてくださいね。ホセア、ヨエル、アモスって、わかります？皆さん、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエルもホセアから最後のマラキ書まで全部予言書って言われるんですよ。ですけど、最初の5つ、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエル、この5つは、大予言書って呼ばれています。そしてその後の12あります？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ありますよね、マラキもね。これを小予言書って言われてるんです。ですから予言書足すと17っていうことになっちゃいますけども、まあ大概ですね、この5、そして12、5、そして大予言書と区別すると5ですよね。そして最後また、12という形で、まあ大予言書と小予言書の違いっていうのは、まあ、メジャーかマイナーかって言われるんですけど、まあ、大予言書の方が長いわけですよね。で、小予言書の方が非常に短い、それだけの理由です。ですが、ですから今日はどこをやるんでしたっけ？今日は画家、ね、画家っていうと、この5つのブロックは、これは何でした？文学書ですね。そうですね、だから文学書なんだっていうことですね。ですから文学書だと非常に比喩とか、何でしょう、直接的に言わないで、この文学としてね、詩のように、あるいはいろいろな表現を持って表すというのが文学書ですね。で、先週やったナホーム書というのは、これは後ろの方ありましたね、予言書ですね。ですから将来について予言されている書であるということですね。で、ナホムは小、短かったですよね。小予言書の方だということですね。これぐらいちょっと頭に入れとくと、便利かなと思いますね。そんなふうにこう聖書っていうのはこうカテゴリーっていうか、分類できるんだって、そういう順番にこう巻物ですから、なっていたんだということですね。さあ、それでは、今日は画家ですから、概要をちょっと見てみましょう。皆さん、めったに画家なんかね、通読しない限りあまり読まないかもしれませんが、著者は誰かというと、イスラエルの王ソロモンです。王様ですね。この中に、画家の中にソロモンの名前が6回出てきます。ですから、まあ、多分間違いなく、著者はソロモンだろうと言われています。署名ということ、画家ってちょっと、面白いっていうか、日本語ではね、ちょっと難しいですよね。これ英語だと簡単なんです。まあ、この英語はヘブル語直訳したタイトルがついてるんですが、ヘブル語直訳しますと、ソング・オブ・ソングズなんです。 歌の中の歌っていうことですから、ほら文学書って言いましたけど、これは歌なんだということですね。賛美なんだということですね。で、括弧の中、歌の中で最も素晴らしい最上の歌、歌の中の歌とというのはそういう意味なんだって、文学の中でも最も最上のものなんだという、そういうタイトルがついてるって言うんですね。Song of Songs というね、が勝って、ほらあの歌というタイトルがついてます。一応日本語であの歌っていうのがついてるのはこれだけですよね、画家ですよね。だからあの英語は Song of Songs だってこうあのなんだろう覚えやすいんです、ね、歌がついてる Song of Songs だね、歌なんだということですね。年代 BC の950年、先週から300年、以上上がりましたね、あの戻りましたという感じですね。ソロモン王統治、時代の中盤です、中頃です。ですからまだ非常に栄えていた、時期ではありますが、そろそろ衰退に向かう頃ですね。内容、画家の内容ですが、これは文学書ということですね、文学だということですが、神と生徒たち、今の教会のことですが、あの皆さんエペソ書でね、エペソ書を読むと私たちクリスチャンと神様の関係を何かの関係で例えてますでしょ。今日あの質問の中にね、神と私たちの関係何ですかということなんですが、まあ一番近いのはこの一番の王と王妃でしょうね。エペソ書でもこの画家でも何に例えるか、例えているかっていうと、花婿と花嫁です。キリストが花婿で、私たち教会、神の民が花嫁です、ね、花婿と花嫁の関係に旧約聖書もそして新約聖書も、私たちと神の関係を例えているということですね。そしてこのテキストでは、花嫁がソロモン王です。具体的にはね、名前が出てくる。そして 花婿がソロモン、そして花嫁がシュラムの女と、なっています。今日のところに出てきたかな、シュラムの女というのはね、出てこないかもしれないですが、この今日の登場人物の女性のことですね、この愛の関係を、このソロモンとシュラムの女の、愛の夫婦の、愛の関係、まあ夫婦といっても最初出会いから始まるわけですからね、ストーリーがあるんですね。これをまあ隠喩的にといいますか、この比喩として描いているわけですね。その出会いから愛と信頼の成長、先ほど愛とは信頼であるというふうに答えた人がありましたが、愛と信頼の成長、成熟に至るまで、必ずしもあの夢物語じゃないんです、これを読むと。ちょっとこう不信に陥ってしまったり、道を失ったり離れてしまったりというそういう場面もあります。しかしそのような中で、ここに書きましたね、関係の危機や危機の中でそれを克服した時の喜び、シュラムの女を私に、王を神に置き換えて読んでみたら良いということなんですね。置き換えてぜひ読んでみてください。一節ソロモンの画家、これはまあタイトルですけど、今説明した通りである。二節、あの方が私に口づけしてくださったら良いのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、これは、シュラムの女が、ソロモン王について言っているというわけですね。ブドウ酒よりも心よくというのは、ブドウ酒というのはですね、聖書の中でいろいろ用いられるんですけど、この用い方はですね、この世の楽しみ、肉の喜びを象徴する言葉として用いています。あのブドウ酒、聖霊様について、こう例える場面もあるんですが、ここのブドウ酒は、この世の楽しみ、快楽といいますか、肉の喜びを象徴する言葉であります。表しています。人の心に誠の喜びと満足を与えるものは、ブドウ酒に勝る神の愛であって、あなたの愛はブドウ酒に勝ると歌っているんですね。それがこの2節の意味です。3節、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のようだ。 それで乙女らはあなたを愛しています。こういうという言葉が二度出てきます。こういうの香りという言葉もありますが、王宮というのは、まあ、言ったことないか分かんないですけど、非常に香りが満ちていた、良い香りが満ちていたところだと、ね、思います。あの、何ですか、あのセラピールームですとか、何、あのマッサージ、あ、エステか、あ、心のエステって書いてるんですよね、そういえば。あの体のエステね、エステ、ちょっと高級なエステルームなんかに行くと、いい匂いがしません？香りが漂っているって。それだけでこう優雅な気分になれるっていうか、リラックスできるっていう、そういう効果ってありますよね。王の王宮にはですね、そのような香りが満ちているってですね。神の家には王の香りが満ちているんです。麗しい香りが満ちているんです。そしてそこに王のそばにいることによって、その香りが自分の洋服や身にまでこの浸透していくっていうことを言ってるんですね。まあ、この女性は、まあ、これから説明しますが、農家の娘なんですね。畑に、農家にいたらこういう香りは放つことはないわけですが、王のそばにいるために良い香りで、その良い香りが自分の香、自分までその香りが包んでくれるという、そういうことを言い表しているんですね。その麗しい香りというのは、ね、あのエステルームもあそこ行っただけで、こうなんだ、ああいいなって思えるように、多くの人を、まあ、喜ばしたり和ましたり、潤したり癒したりという、そういう、うん、効果が、うん、ありますよね。王なる神の近くに私たちがいればいるほど、近ければ近いほど、神の宮教会にいればいるほど、その香りが、はい、ここは霊的な香りのことです。イエス・キリストの麗しい香りが私たちの全身全霊を包み、いつの間にかその王なる神の麗しい香りが私から放つようになる。そのようにして私たちは香りを受けるだけではなくて、聖霊様を受けるだけではなくて、今度はその愛、恵み、慈しみを多くの人々に流すものとして、これはね、あの香りって、あの何かこうすることによって与えるものではなくて、もう自分自身の、ね、あの洋服とか体に染みついているものでしょ。ですからその人が行けば、あるいはその人が入ってきたら良い香りがするっていうことであって、あのその人が何かしたら香りがするってことではないわけでありますよね。それが私たちクリスチャンの姿だっていうんです。聖霊様に私たちのうちが満たされると、私たちクリスチャンがいるだけで何かこう伝道したわけでもないのに、何か証しをしたわけでもないのに、何か麗しい素晴らしいものが流れているのを周りの人々が気づくって、香りって、あの周りの人がそれ気づかなければ香りでないわけであって、そのキリストの良き香りを私たちは放っているんだということ。まあ、ここでね、今日のテキストとはちょっとずれますけど、香りっていうと聖書でもう一つ表すものがあるんですよね。特に黙示録なんか、新約聖書で、旧約聖書でもそうです。あの神殿で捧げられる香りは、香りというのは何であるってはっきり書いてあるんですよね。黙示録に生徒たちの祈りであるって書いてあるんです。だから私たちは祈りを通して神の香りに預かるんだということもあるんだろうなと思いますね。祈りというのは神の香りを放つもんなんだなと、そうも思うのでありますよね。しかもね、聖書はね、生徒たちの祈りであるって書いてあるんです。私一人の祈りとではなくて、それは生徒たちの祈りであるって言うんです。ですから共に祈るときに、このキリストの王なる神の香りが 放たれるんだということ、この地にも。ですから今日もそうですが、教会に来て共に祈る祈祷会っていうのはとても大切であり意味があるんだということでありますね。さあ、時間が迫っちゃってですね、短いですね今日もね。そこにですね、御言葉を書いておきましたね。エペソ書5章の愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として芳しい香りをお捧げになりました。すなわち香り自体がキリストだってことです。香り自体が私たち自身から放たれて私たち自身なんだっていうことですね。ですから皆さんがアロマディフューザーだっていうことです。ちょっと難しいですね。女性だ、今日女性が多いから分かるでしょ。素晴らしいじゃないですか。それはね、最高の嬉しい言葉でしょうね。全然しないって言っちゃってね、こう別の匂いがするなんていうのね、ショックですけどね。そんな風に聞いたらね、皆さんはアロマディフューザーって知ってるでしょ。そのアロマの香りを放つ機械のことね。皆さんそうなんですよ、ね、香りはもうイエス・キリストの聖霊様そのものですからね。アロマディフューザーもあれでしょ、なんていうの、精油っていうの、純油っていうのかな、純粋な精錬されたその油ってっていうね、あれをこう呼吸なの放つわけでしょ。私たちはそのように純粋な神の聖霊の香りを放つエージェントなんだっていうことですね。ご説明いってみましょうか。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しいと。どういうことですかな。ケダルの天幕って、このケダルっていうのはですね、イシュマイルの子孫、漱石25章にありますが、アラブ民族の祖先と言っていいんですね。遊牧民であります、ベトウィン族と呼ばれる人たちですね。彼らの天幕というのは、黒ヤギの皮で編んだんですね。ですから、黒か、あるいは非常に、濃い茶色、焦げ茶色っていうんですかね、そのような色だったんですね。ですから、ベトウィンだってすぐ分かるんですね、遠くから見ても色を見ただけでね。そのように、黒いって言うんですよ。これ何を言っているのかなと。黒いけども美しいとなってますでしょ。そして6節を見ますと、私をご覧にならないでください。ね。だからあんまり美しくないのかなと思いますよね。上では美しいと言ったんですけど、私を火に焼けて黒いのですって、書いてありますね。まあこれは、まあ王宮にいる女性たち、あるいはまあ、位の高い女性たちっていうのは、まあ、今はどうか知りませんけど、当時はですね、色が白かったんでね、肌が白かったっ、ね、ですから黒いとやっぱりこう、やっぱりね、こうなんか高貴な方ではないというイメージですけどね、これはね。でこの女性というのは、先ほど申しましたように、ブドウ園の番人といいますか、農夫の娘なんです。ですから当然畑で働きますから、今のような、なんでしょう、ほら、肌焼かない油って何か変な、何、え、何、日焼け止め、うん、日焼け止め、ね、サンオイルね、サンオイルみたいなね、日焼け止めなかったから、ね、なかったから、すいません、なんか変なこと言った今、うん、あ、サンオイルは焼くの？あ、そう、サンスクリーンか、難しいね、まあそういうことでありましてですね、でもなかったので。真っ黒になっちゃうんですよ、やっぱり顔も肌も。 で、それはまあちょっとこういう特に宮廷内では非常に恥ずかしいというふうにね、彼女自身も、あるいはまあ王には王妃にはふさわしくないって思われる存在であるっていうことを言ってるんです。私黒いっていうことはね、王の愛を受けるに、まあ、宮殿の中でも最も私はふさわしくないものだって、こんなに真っ黒けになっちゃって身分も低いし、ね、農家の娘だって自分はそういう自覚を持っていたということですね。それは何を言おうとしているかっていうと、矢地先生、罪人をも愛する王なる神の姿と、その中でも最も小さくふさわしくないものを選ばれる神の王なる神の姿を表しているんですよ、ここは。さあ、6節後半、私の母の子らが、私の母の子らって誰のことか分かります？考えればまあすぐ分かると思いますが、兄弟のことですよね。ね、なんでこんな言い方をしたのかなと思いますが、私に向かって生きり立ち、兄、姉と呼べなかったんでしょうね。私をブドウ畑の見張りに立てたのですと、辛い思いをしていたんでしょうね。嫌がらせやいろんなことをされたんでしょうね。ブドウ畑のね、そういうところに立たされて真っ黒になっちゃったということですね。すなわち、矢印、まるで奴隷のように扱われていたものを王妃として、王なる方が私を王宮に招かれたんですということを言ってるんです。これは罪の奴隷のようになっていた私たちを神は王妃として、花嫁として選び、神の家に迎えてくださったんだということを表しているわけですね。7節と8節、ここでは花婿である王が羊飼いに例えられております。 顔覆いをつけた女というのは迷って道を失ったという意味です、ね、すなわち愛されているのに、それでも自分自身がその愛に、王の愛に応えられていないっていうこと、不信仰や不従順やそれらのものをここに表したのではないかと言われていますね。8節、王に無条件に愛されることが彼女を王妃としたのであります。私たちも同じだということです。一方的に、すなわちこの、農家の娘にとっては王妃になるための条件なんて一つも持ち合わせてなかったんです。選ばれるための良いものなんて一つも持っていなかったんです。ただ一方的に王が私を選んで王妃として迎えられたという歌の中の歌ということですよ。こんなすごい歌ないですよね、私たちの魂の歌。それは何を表しているかっていうと、罪の中にいて救われるに、選ばれるに何一つふさわしくない、何一つ持ち合わせていなかった、そんな罪に汚れた私たちを神は、キリストは一方的に選んで迎えてくださったんだ、それが今の私である、ってそれを忘れてはならないですよね。私たちもクリスチャンになって罪許されて神の子となったけど、でもこの歌は我らの魂の歌として忘れてはならないでありましょう。私には何一つふさわしいものはなかった。すなわち今の私たちというのは、神によって愛されることによって存在しているんだっていうことです。それ以外の何者でもない。美しかったからでも、良かったからでも、何かを持っていたからでも、何かができたからでもなく、ただ王なる花婿が私を花嫁として迎えてくださったゆえに、私は今あるだけではなくて、それこそが クリスチャンである私たちの生きる意味と存在価値なんだということ、そしてそれこそがこの世の快楽ぶどう酒に勝る喜びなんだということをこの一章は私たちに伝えているのであります。これ何節かな、あ、8節ですか。あなたがこれを知らないのならという言葉もありますが、人の目には、まあ、他の人の目には誰一人彼女が王にふさわしいなって思わなかったでしょう、見なかったでしょう。王以外の誰一人彼女のことを美しいなんて思った人はいないってことです。自分の家族でさえ、兄弟姉妹でさえ、そんな中にあって、それでもあなたは知らないのですかって。皆さん、私たちもそう思うときってありません？自分は美しくないって。誰にも美しいなんて言われたことがないって。誰の目にも私は醜いって。そんな私たちに、あなたはそれを知らないのならこの歌を歌いなさい。王の目にはあなたはかけがえなく愛おしく高価でたっとい美しい存在なのだと。これこそ私たちの魂の歌ではありませんか。神はそうです、私たちのそんなありのままの私をこよなく愛してくださるお方だからです。愛とはとお聞きしたときに、一人の方は許されて安心してほっとすることと答えた方がありました。そうです、一方的に愛され許されたゆえに、私たちはこの魂に安らぎを、また安心を持って生きることができるようになる。最後、イザヤ書43章4節の言葉をそこに書いておきました。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。今日のタイトルは、タイトル言うの忘れちゃった、先ほど、最初に言わなきゃいけなかった、世界で最も美しい女性、あ、それ私のことだって思ってる方いるかもしれないですけど、皆さんそうかもしれない。それでも愛されて、本当は美しくないんです。本当は美しくないのに、神にとってあなたこそ世界で最も美しい人なのです。だからサブタイトルは、それでも愛されてにもかかわらず王に愛された女の中で最も美しいシェネムの女とはあなたのことです。この日曜日、ギフスの皆さんが礼拝の中で歌ってくださった賛美、あなたは愛されるために生まれてきたって言ってました。韓国では、韓国オリジナル韓国の曲ですが、日本の天気予報のバックグラウンドで流れていますよ。民放の、耳を澄ましてみてください。韓国では電車の駅のプラットホームでこの曲が流れているそうです。あなたは愛されるために生まれてきた。なぜ、なぜ電車のプラットホームで、韓国でも多くの人たちが人生行き詰まってホームから身を投げるそうです。
その時、あなたは愛されるために生まれてきたと。その賛美を聞いて、愛されているということに気がつくために、あの曲が韓国の電車のプラットフォームで流れているそうです。こんばん、私たちの人生のプラットフォームにも、イエス様が、私の目にはあなたは高価で尊いと、あなたこそ私が選んだ王妃であると、そんな歌を私たちの魂に流して祈ろうではありませんか。祈ります。愛する神様、私たちの人生の中でさまざまな場面を、さまざまな道を私たちは通されてきましたし、これからも通っていくでしょう。でもそんな人生のプラットフォームで、私たちが再び、私の目にはあなたは高価で尊いと、誰が何と言おうと、あなたが自分を何と思うが、あなたは私にとってかけがえのない存在であると、そう言われるお方があることを心から感謝します。この小さな人生を今晩もう一度あなたの御手にお委ねします。どうかあなたのそばにあって、あなたの麗しい愛と慈しみの香りが我らからも放たれて、この素晴らしいイエス様を、あなたのご愛を、私たちもこの地に届ける神の国のディフューザーとして、私たち一人一人をそれぞれの場でお持ちくださいますように感謝し、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。数分小さな声で、主に祈りを捧げようではありませんか。